今週も竹道香木ノート始まりました。今回はですね、私自身がですね関わっているプロジェクトのことを少しお話ししたいと思います。愛媛県西予市野村町の復興についてお話ししていきたいと思うんですけれども、今治の皆さんはですね、西予市がどこにあるかご存知だと思うんですけれども、西予市の場所はですね、愛媛県のうちでも南西の方というんですかね、松山からだと、予算線で行くところなんですけれども、野村町というのはその西予市というのがかなり東西に長い形をしているんですけれども、山際の方の町になります。いわゆる平成の大合併というので西予市になったわけですけれども、もともと在郷町と呼ばれるですね、農業などを生業にしてかなり栄えてきたような町になります。もともとはですね、特殊な和紙、原料が楮という植物があるんですけれども、それを使って作るような丈夫な和紙がすごく有名だったそうなんですけれども、その後絹、シルクですね、お蚕様を育てて絹の糸を取るような養蚕の農家さんですねがかなり増えて、それと酪農が有名になったということで、ミルクとシルクの町ということで銘打ってやっています。この野村町ですけれども、昨年2018年の7月、平成30年7月豪雨で大きな被害を受けていまして、というのもですね、町の中心、野村の皆さんが町中と呼ぶような地域なんですけれども、そこに肱川という川が通っています。この肱川はですね、野村の皆さん上川っていう名前で呼ばれることが多いんですけれども、他にもその7月豪雨で大きな被害を受けた大洲市ですねも同じ肱川沿いに属しているところです。西予市はですね、もちろん野村町以外でもかなり大きな被害を出しているんですけれども、西予市として5名の方がその7月の豪雨で亡くなっていらっしゃいます。これを受けてですね、復興に向けて西予市では市役所の中に復興支援課という課を作って、市の方々が一生懸命その作業に当たられてきたわけなんですけれども、私自身の関わりはというとですね、このラジオでも少し何回か触れてお話ししたかと思うんですけれども、まず7月の発災のだいたい2週間後ぐらいに初めて入らせていただいて、ヒアリング調査ということで実際の当日の避難の状況のことであるとか、これから再建について考えていらっしゃることなんかをお聞きして回っていました。それをですね、だいたい8月のお盆ぐらいまで毎週末通ってお話を伺っていくというようなことを続けてですね、その後正式に西予市として調査を行うということで、避難行動と再建のご意向に関する調査を行わせていただいたんですけれども、この調査の計画に携わらせていただいておりました。実際の実施はですね、だいたい1月ぐらいに全部が終わったのかなと思うんですけれども、特に野村町では仮設住宅ができていましたので、仮設住宅の皆さんに調査に実際に伺ってお話を伺いながら書き留めていくっていうようなことをやらせていただいていました。そうですね、それでもちろん市だけで計画を立てることも可能ではあるんですけれども、実際に地域の方々のご意見を伺いながら計画を立てていった方がいいだろうということで、ワークショップというものが開かれることになりまして、ワークショップというとですね、何をするかがよくわからないというような声が非常に多いわけなんですけれども、実際に野村町ではどんなことをやったかというのを少しお話ししたいと思います。 ですね、野村町では、全部で6回のワークショップを行ったんですけれども、それとプラスして高校生だけのワークショップというのをやっていたりとか、それとは完全に別にですね、避難計画ワークショップみたいなものもやられていました。私はですね、その都市計画の方、正式名称は野村復興まちづくりデザインワークショップというんですけれども、こちらにずっと関わらせていただいていました。で、このデザインワークショップ、復興のまちづくりデザインワークショップがどういう流れだったかと言いますと、第0回目、事前にまず高校生たち、若い人たちの考え方をまとめてみようというような会をやっていて、これが3月、7月に発災して、1月に全体への調査をして、3月にワークショップが始まったというような感じですね。そこから、5月から10月の末まで月に1回なので6回ですね。5、6、7、8、9、10ということで6回のワークショップをやってきたわけなんですけれども、こちらはですね、高校生に限らずご参加いただける地域の皆様ということで、それと、ファシリテーターというんですけれども、司会進行役というか皆様のお話を伺いつつまとめる役というようなのを、愛大の学生さん、愛媛大学の学生さんと私、東京大学から一人行ってという形で、地域の方と大学生でこう一つずつ班、グループみたいなものを作ってテーマごとに話し合っていくというようなことを6ヶ月間やっていたんですね。ワークショップのやり方というのはですね、大体そのテーマが与えられて、みんなで考えてみましょうというようなことで、付箋などにこう意見を書いて貼り出していってまとめていくっていうようなことをやっていたんですけれども、この時にですね、意見を否定しないっていうことがルールとして言われていて、これすごく大事なんですよね。皆さんからこういろいろなご意見があって、もちろん自分の意見とは違うようなこともあるんですけれども、それを尊重しながらみんなで考えていくということで、そうですね、こういったことを進めていくことによって、その10月最終回を迎えた後に私、お手紙をちょっと参加者の方からいただいたんですけれども、その半年間のワークショップを通して、自分が野村を愛している、自分たちが野村を愛しているっていうことがすごくよく分かったっていうようなことを書いてくださって、それはすごく良かったなというふうに、そうですね、復興だけに関わらず、そのずっとそこで住んでいくっていうことであるとか、まちづくりをしていくっていうことはそこにすごく影響を受けると言いますか、すごく大事なところなので、そういった自分の町に対する考え方というのを発言しながら考えていくっていうこと、再確認していくっていうことが、その町づくりワークショップではすごく重視されているところなのかなというふうに私自身は思っています。それでですね、野村町では具体的なことはどんなことを話し合ったのかと言いますと、肱川、その川ですね、とその周辺の整備や活動のお話が一つ目で、二つ目は商店街の活性化のこと、その川に平行に走った道路にですね、商店街があるんですね、それのことと、三つ目が野村の文化の継承と観光っていうようなこと、4つ目が日常生活サービスの維持更新のこと、本当に日常の生活で何が必要かっていうようなことも含めてですね、今回の野村のワークショップはですね、復興というような名前がついてはいるんですけれども、その日常のことであるとか将来のことを考えましょうというのが一つ大きなテーマにしましょうということを愛大の先生から ご提案いただいていて、なんとなくいい感じにするというのではなくて、皆さんが自分自身が過ごしていきたい街のことを考えましょうっていうようなご提案から始まっているんですね。なのでですね、第1回目はかなり野村での思い出の場所であるとか、その自分の心にすごく響く風景っていうようなことを聞いていっていて、そのやっぱり災害の後に新しいものを作りましょうとか、今までと違う何か復興で新しいことしましょうっていうのはなかなかできるわけがないって思うところが大きかったりであるとか、考えたくないという方もたくさんいらっしゃるんですけれども、その1回目でお聞きしていた思い出の場所と、そのこれから考えていきたいこと、残していきたいことであるとか、自分がどういった風景、どういった空間の中で過ごしていきたいかというようなことを6回かけて考えていって、最終的にはその報告書のような形でこれまで考えてきたことのまとめみたいなものを作って、西予市役所に提出するような形になるんですけれども、この間の最終回の後、その結果は西予市さんが見てらっしゃると思うんですけれども、その中にはですね、そのなんとなくという話ではなくて、実際にこの辺りのエリアにどういったことをしたいかっていうような具体的なこと、例えば今回出ていた意見だと、やっぱり川沿いの空間のことはすごく多くてですね、河川沿いで浸水空間を作っていこうというようなことであったりとか、今回の災害のことを忘れないためのモニュメントみたいなものが欲しいというような声だったりとか、そういったものをですね、一度意見として出して、それを大学の先生がですね、こう図面というかイメージ像みたいなものを地図に落としてくださっていて、そういったものを見ながらさらに意見を交わしていくっていうような形でやっていたんですね。で、それが報告書にも盛り込まれているんですけれども、ワークショップというとですね、よくわからないというようなご意見も最初はかなり多かったんですが、今までの皆さんが思っていたこと、これから何を実現していきたいかということを実際の空間に落としていく、その機会、きっかけとなるような、みんなで集まって話し合う会というのがワークショップなのかなと、この半年を経て私自身は思いましたし、かなり勉強させていただいたなと思っています。広告ノートでは、私自身が関わっている西予市の村町の復興、特にワークショップの流れについて少し振り返りつつお話をさせていただきました。まだですね、私の中でもまとまりきっていない部分があって、すごくいろいろ思うところはあるんですけれども、ここからが本当に本番なので、それが進んでいくことを願ってやみません。今週末ですね、おとい大相撲という有名な相撲の大会ありますので、お時間のある方ぜひ野村町に足を運んでみてください。それではまた来週お会いいたしましょう。